次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、石田博信議員、災害への備え、周知について。担当、建築指導課、予防課。1、耐震シェルター整備費補助の活用を周知推進していくために、市役所内等に耐震シェルターや耐震ベッドの展示を行うこと、および補助額を引き上げ、非木造住宅への設置も対象に加えてはどうか。2、旧耐震の非木造住宅の耐震診断費を無償にする、もしくは補助額の引き上げを行ってはどうか。3、全世帯に個別訪問を行い、災害に向けての周知を行ってはどうか問う、との質問に対し、1、2、耐震シェルター等の展示については、商品選定等の課題により、現時点において実施する考えはありません。耐震シェルター整備や非木造住宅耐震診断に対する補助額の引き上げ等の補助内容の拡充については、今後の国や県の動向を注視していきます。3、職員が訪問した際に住民と対面できる確率が不透明なこと、事務料や訪問にかかる職員の負担が大きいなど、さまざまな課題があるため、現在のところ考えておりません、との答弁がありました。その他に、国民健康保険行政についての質問がありました。次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、伊藤健二議員、ヤングケアラー支援について。担当、子ども家庭支援課。ヤングケアラー支援で一番必要なのは、困っている子を見つけること。困っている子に必要な支援を届けて、子どもらしい生活を取り戻すことが肝である。チェックサイトの運用状況はどうか。支援が必要な子を把握できたのか。支援につなげることができたか問う。そしてやはり、全数調査も必要である。ヤングケアラーに特化したヘルパー派遣を行う必要もある、との質問に対し、チェックサイトの利用をきっかけとして相談につながった件数は現在のところありません。ヤングケアラーの把握には、今般の法改正を踏まえ、記名式などの個人が把握できる方法による調査が重要であるとされていることから、教育委員会と協力して具体的な方法を検討していきます。また、ヤングケアラーの負担感を軽減するため、さまざまな支援に着実につなげるとともに、今後も必要な支援事業の調査研究を続けていきます。との答弁がありました。その他に、リニア中央新幹線工事について、下水道事業について、農業行政について、ごみ行政について、春日井インター北企業用地整備事業についての質問がありました。次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、原田裕二議員。認知症ヘルプカードについて、担当、地域共生推進課。認知症の人が社会活動に参加し、個性と能力を十分発揮できるようにすることが求められ、そのために認知症への理解を深める取り組みが必要。1、認知症への理解を深める取り組みについて。2、認知症への理解を深め、認知症の人やその家族を温かく見守る地域づくり推進のため、大府市で始まった認知症ヘルプマークを、春日井市でも導入する考えについてそれぞれ問う、との質問に対し、1、本市では認知症カフェや家族介護者支援センターで、認知症の方やその家族、地域住民が交流する場を設けるとともに、認知症サポーターの養成や啓発イベントなど、認知症への理解の普及啓発に取り組んでいます。2、大府市が制作したヘルプマークは、認知症の人と地域の人が寄り添う優しいデザインで、本市が推進する認知症の人とその家族に優しい地域づくりに合致することから、その活用に向けて検討します、との答弁がありました。その他に、 自衛官募集事務について、放置された自転車やバイクの撤去について、平和行政についての質問がありました。